の話。こんにちは、川手ゆきここと、ゆきです。第65回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのために、ひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。近況報告。12月の4日、5日と6日と3日間、東北の南三陸町、宮城県南三陸町でボランティア活動をしてきました。人生初のボランティアなんですけれども、まあ、いろいろ、思うところが多々あり、いろいろ勉強させていただき、また来年も来てねと言われたので、また来年もっていう決意を新たにといった素晴らしい活動をしてきたわけですが、詳しくはちょこっとトークのところでお話しします。あとはシリーズ人間失格です。また今回も続きをお届けします。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
面白いって聞くけどなかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私宮本浩がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
僕は美術学校に入ろうと思っていたんですけど、いやつまらん、あんなところはつまらん、学校はつまらん、我らの教師は自然の中にあり、自然に対するパートス。しかし、自分は彼の言うことに一向に敬意を感じませんでした。バカな人だ。絵も下手に違いない。しかし、遊ぶにはいい相手かもしれないと考えました。つまり、自分はその時、生まれて初めて、本物の都会のヨタモノを見たのでした。それは、自分と形は違っていても、やはり、この世の人間の営みから完全に遊離してしまって、戸惑いしている手においてだけは、確かに同類なのでした。そうして彼はそのおどけを意識せずに行い、しかもそのおどけの悲惨に全く気がついていないのが、自分と本質的に異色のところでした。ただ遊ぶだけだ、遊びの相手として付き合っているだけだと常に彼を軽蔑し、時には彼との交友を恥ずかしくさえ思いながら、彼と連れ立って歩いているうちに、結局自分はこの男にさえ打ち破られました。しかし、はじめはこの男を好人物、稀に見る好人物とばかり思い込み、さすが人間恐怖の自分も全く油断をして、東京の良い案内者ができたくらいに思っていました。自分は実は一人では、電車に乗ると車掌が恐ろしく、歌舞伎座へ入りたくてもあの正面玄関の日の絨毯が敷かれてある階段の両側に並んで立っている案内状たちが恐ろしく、 レストランへ入ると、自分の背後にひっそり立って、皿の開くのを待っている給仕のボーイが恐ろしく、ことにも感情を払うとき、ああ、ぎこちない自分の手つき。自分は買い物をしてお金を手渡すときには、吝嗇ゆえではなく、あまりの緊張、あまりの恥ずかしさ、あまりの不安、恐怖に、くらくらめまいがして、世界が真っ暗になり、ほとんど半狂乱の気持ちになってしまって、ねぎるどころか、お釣りを受け取るのを忘れるばかりでなく、買った品物を持ち帰るのを忘れたことさえ、しばしばあったほどなので、とても一人で東京の街を歩けず、それで仕方なく、一日一杯、家の中でゴロゴロしていたという内情もあったのでした。それが、堀木に財布を渡して一緒に歩くと、堀木は大いにねぎって、しかも遊び上手というのか、わずかなお金で最大の効果のあるような支払いぶりを発揮し、また高い円卓は敬遠して、電車、バス、ポンポン蒸気など、それぞれ利用し分けて、最短時間で目的地へ着くという手腕をも示し、インバイフのところから朝帰る途中には、何々という料亭に立ち寄って朝風呂へ入り、湯豆腐で軽くお酒を飲むのが、安い割に贅沢な気分になれるものだと、実施教育をしてくれたり、その他屋台の牛飯、焼き鳥の安価にして需要に富むものたることを説き、酔いの早く発するのは電気ブランの右に出るものはないと保証し、とにかくその感情については自分に一つも不安、恐怖を覚えさせたことがありませんでした。さらにまた、堀木と付き合って救われるのは、堀木が聞き手の思惑などを点で無視して、そのいわゆるパトスの噴出するがままに、四六時中、くだらないおしゃべりを続け、あの、二人で歩いて疲れ、気まずい沈黙に陥る菊が、全くないということでした。人に接し、あの恐ろしい沈黙がその場に現れることを警戒して、もともと口の重い自分が、ここを鮮度と必死のおどけを言ってきたものですが、今この堀木のバカが、意識せずに、そのおどけ役を自ら進んでやってくれているので、自分は返事もろくにせずに、ただ聞き流し、時折、まさか、などと言って笑っておれば、いいのでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた、笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。 いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。オープニングでもお話ししましたボランティアについてお話ししたいと思います。今回はですね、おだずもっこというところの団体さんにお邪魔して、ボランティア公演お芝居をやってきました。まずですね、このおだずもっこさんに参加したきっかけなんですけれども、私が前、入っていました劇団虚言癖という団体の、座長の塩田直人がですね、このおだずもっこの主催の方と仲が良くて、で、私、自分で企画しているお芝居、来年の9月にある自主公演があるんですけれども、その公演がですね、東京と福島をつなぐ公演なんですね。で、少し、東北関係で、ボランティアということで、東北の現状を知るのはいい勉強になるんじゃないかということで、誘っていただいたのがきっかけなんですけれども、この、ボランティア公演なんですが、12月の5日6日土日で行いまして、ね、5日はですね、東洋大学、法政大学の、吹奏楽の方がクリスマスコンサートということで、地元の中学校の皆さん、吹奏楽の方とコラボをした演奏を行って、で、翌日日曜日の午前中に、おだずもっこの企画している、こそわど森のクリスマスという公演だったんですけれども、クリスマスを題材にした公演をやったわけなんですね。で、その土曜日、自分たちが、出ない時の、日を使って、地元の漁師さんのとこにお邪魔しまして、ホタテホタテを紐につける、養殖するための、準備なんですが、それをお手伝いして、それがボランティアっていうことになるんですが、お手伝いをして、その後、そのクリスマスコンサートの、またこちらもお手伝いをして、お客さんをですね、まだ仮設にお住まいの方が多いんですが、その方のところに行って、いかがですかと言って呼び込みをやったりとかして、すべてこう、裏方に回って、サポートをしていたんですね。で、自分の公演の時は逆にこの吹奏楽の方が、サポートしてくださり、あとは公演の一番最後がですね、ダンスをするんですけれども、こちらの吹奏楽の方の伴奏に合わせてみんなで踊るっていう、こちらもコラボをした公演だったんです。で、この公演したお話なんですが、もともとがこそわど森っていう実際にある絵本を題材していまして、ただ結構、本当はいないキャラクターを作ったりとかしているんで、かなりオリジナルな色が強いんですけれども、ある日、スキッパーっていう主人公がいて、で、主人公が、こちらがね、お母さんを病気で亡くしちゃってね、で、お父さんが漁師なんだけれども、漁師って、船乗りなんですけど、船乗りが、漁師と船乗り違うか。船に乗っているんですが、お父さんが一年中ほとんど家にいないから、いつも一人ぼっちっていう、で、みんなとも打ち解けられなくて、で、こう、一人で歌を歌ったりとかするような、ちょっと寂しい男の子なんですが、ある日そこにシータっていう男の子が現れてきてですね、願い玉っていう丸い玉があるんですけども、この願い玉を、の中のエネルギー、これは願いを叶えたらエネルギーになるらしく、これを貯めているんだと。その旅をしていて、手伝ってくれないかっていう半ば強引に二人でその願い玉のエネルギーを集める旅に出るんですね。で、集める過程でですね、この森の住民の皆さんがちょこちょこ現れて場面が転換していって、で、大冒険。一人の住民がですね、森の人たちが、ちょっとよくわからない薬を飲んで倒れちゃって、その倒れてしまった人を救うために、常日頃は入ってはいけないと言われるところに、二人が勇気を出して入って、その目覚めさせるっていう大冒険をし、最後の最後に、これはなんでその願い玉を集めていたのって聞くと、そのシータっていう子が、実は僕はサンタクロースで、その願い玉のエネルギーを集めると、晴れて立派なサンタクロースになれるんだって言って、お父さんが迎えに来て、お父さんと一緒にシータが帰っていく。で、スキッパーはそれを見て自分もお父さんに会いたいなと思っていたら、お父さんのその、会いたいという気持ちがですね、叶いまして、たまたま近くの港にお父さんが来たんだよって言われ、シータもスキッパーも、二人で願いが叶い、ハッピーエンドになって、みんなでダンスして終わるって言ったような、ほっこりする話です。初めてですね、私こんなに絵本が、 題材のほっこりするお話をするのは。で、SF っていうか、まあ、ファンタジーなんですけど、私の役がそのスキッパーっていう主人公だったんですね。で、男の子なんですよ。まあ、初めびっくりしまして、私男の子の役だけは絶対来ないだろうと思っていたんで、まあ、まあ、びっくらこきましたよね。で、それから、もう男の子にならなくちゃいけないので、普段からちょっとズボンを履いたりとか、あと、まあ、メイクとかもほぼほぼしないで、まあ、すっぴんでなるべくいるようにしたりとか、あとまあ、ヘアスタイルがですね、もともと短いので、まあ、それも、ちょっと有効活用して、役作りを、まあ、ほぼ1ヶ月ぐらい時間があったんですけども、役作りをして、実際にその宮城の方に行って公演したわけなんですね。いやー、でも、すごいタイトなスケジュールでですね、出発が金曜日なんですけども、まあ、11時ぐらいのバス、マイクロバスなんですが、マイクロバスというかハイエースみたいな普通の大きい車でしてね、2時間おきにパーキングに行って休憩していたんですけども、全然寝れなくてですね、もう寝れないまま現地に到着して、最初に、石巻の大川小学校を見学しましてね、朝の6時なんですけど、まだ夜が明けていない真っ暗なところで大川小学校の現状を見て、その後防災対策庁舎の方に行って、まあ、現状またそこも見て感じて、その後にお昼ご飯で、お弁当だったんですけども、まあ、海の幸とか、とても美味しかったですね。で、その吹奏楽の皆さんとお部屋が一緒でしてです。食べるとこもお部屋も一緒で、はじめまして同士だったんですけど、やっぱり同じことをやって、同じものをこう、志してるというか、目的が一緒の仲間たちなので、まあ、だんだん打ち解けてですね、いやー、楽しかったですね。はじめましての人ばっかだけど、全然そんな苦にならなくて、みんなが友達って言ったような温かい、まあ、地元の方もすごく温かい方ばかりで、たまたまそのボランティアをやっていたところのおじいちゃんおばあちゃんがですね、お土産屋さんの近くに住んでいるらしく、帰る時にわざわざ来てくださってお見送りをしてくれたりとか、あと公演をですね、見た方が涙を流してくださったり、あと絶対また来年も来てと、すごい楽しかったから、もう本当に必ず来年また来てねって力強く言ってくださったりとか、普段この東京で芝居をしていると経験できないことがたくさんあって、いやー本当にいい勉強になりました。もうこの宮城県の南三陸の現状はですね、実際に行かないとやっぱりわからないんですよ。本当にいろんな方に見て感じてほしいんですね。せっかくこう保存するというふうに方向が決まったようなので、皆さんもまあこの年末年始はちょっと忙しいと思いますけども、時間があったらぜひこの南三陸を見に来て何か感じていただけたらなと思います。ということで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage Alpha。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回はですね、なんか結構真面目にちゃんとお話をしたような気がします。そんな次回はですね、今年2015年最後の回ということで、1年を振り返りたいと思います。でも人間失格は続きをまたお送りいたします。告知というか、今決まっている段階のお芝居の情報はですね、来年の2016年の2月24日から28日まで、東京にあります芸術劇場のシアターイーストにて、ライジングティップ等さんのお芝居の模範都市というものに出演します。チケットの発売など詳しいことはもうちょっと先になってしまうんですけども、ブログなどでお知らせしますのでチェックしてください。そんな私のブログは明日の風のためにで検索をしてください。ツイッターもフェイスブックもやっています。よかったら申請してください。あと番組にはお便り、こちらはいつでもカモンです。何でもいいので送ってくださると嬉しいです。宛先は zzz@alpha-radio.com です。それではまた次回も一緒にリラックスをしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったねー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。